聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書10章38節から42節、新約聖書136ページです。さて、一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。すると マルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。聖書の言葉は以上であります。久しぶりにですね、このルカの福音書から信仰の本当に基本的なこと、根本的なことをご一緒に学んでいきたい、確認していきたいと思います。今日お読みした箇所ですね、このマルタとマリアの話ですけれども、非常にユーモラスといいますか、印象的な箇所で、本当に何度もお聞きになったことがある、そういう方もあると思いますし、一度聞いたことがある方は何かですね、印象深く覚えている、そういう箇所であるように思います。起きた出来事といいますか、話としては非常にある意味で とても単純シンプルであると思います。まずこの出来事を少しばかり確認したいと思いますが、マルタという女の人がいた。でこの人はお姉さんなんですね。そして妹にマリアという人がいた。でこのマルタがどのようにして主イエス様と出会うようになったのか、関わるようになったのか、それはよく分かりませんけれども、マルタは自分の家にイエス様、そして弟子たち、おそらく十二弟子ですね、一緒に迎え入れるわけです。12弟子ですから、イエス様を合わせるとですね、少なくとも13人、他にももしかすると人がいたかもしれません。大勢のお客さんを迎えることになる。家に迎え入れてですね、何もしないということも考えられないですね。当然、もてなすわけですね。でこの時代、このそして中近東ですね、パレスチナ地方では、お客さんを迎えるということは、それなりに丁重にもてなすということですね。ですからマルタは、姉でもありまして、そしておそらくですね、この姉妹、おそらくラザロという兄弟もいたようですけれども、親はもういなかったのか、この兄弟たちだけで暮らしていたようですね。そこにイエス様を迎え入れる。マルタはお姉さんですから、責任を持ってイエス様のおもてなしをしていた。その責任感からでしょうか、マルタはいろいろなことをして、そのもてなしに心を奪われていた。本当に一生懸命にもてなしていた。そんな中で見てみると、なんと妹のマリアはイエス様の足元に座ってその言葉に聞き入っていた。よく言えばですね、聞き入っていたということですけれども、この姉のマルタからするとですね、何もせずにただ座っていたということですね。それでマルタはイエス様に訴えるわけです。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。 少し強い言葉ですね。でこのような言葉に対してイエス様が最後このようにお答えになる。マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。で、これでこの話は終わってしまうわけですね。ですから出来事といいますか、話としては非常にある意味で単純シンプルな話。しかもですね、ちょっとこう面白くもあるわけですね。この姉マルタとマリアの関係といいますか、そしてマルタのこの不満というか思いに私たちも共感するところが多いかもしれません。何か自分ばっかりが一生懸命働いて身内に何もしていない人がいる、すると文句の一つでも言いたくなる、とても共感できるところですね。だからこそこの話の結論といいますか、結末が少しばかり不可解といいますか、納得できない、そういうところがあるかもしれません。あるいはですね、そもそもこの話が聖書に書かれている、ルカの福音書に書かれている、聖書としてこの話が書かれている、これに一体どういう意味があるのだろうか、そういうふうに思える人もいるかもしれません。もしですね、これが何か道徳を教えるそういうものであるならば、マリアが叱られて叱るべきではないでしょうか。マリア、あなたは自分の姉があんなに一生懸命に使えようとして頑張っているのを見て、なぜ何もしていないのですか。あなたも行って自分の姉を手伝うべきではないでしょうか。そういう話、そういう結末で終わっていればですね、これはやはり私たちの道徳を教えている、大切なことを教えている、そういう話になると思います。でもですね、ここではなぜかどちらかといえばですね、マルタの方がいさめられて、なんと何もしていない、働いていないマリアが認められている。これ一体どういうことなのだろうか。この箇所では一体何が教えられているのか、改めて考えていきたいと思います。で、いろいろなことをちょっと考えてみたいとは思うんですが、大切な結論からですね、確認しますと、この箇所で教えられていることというのは、ある意味でシンプルなことですね。主の言葉、主イエス様の言葉を聞くということがとても大切である、いや何よりも大切なことだという、このことが教えられています。これほど、シンプルな結論ある意味でないですけれども、主イエス様に何かですね、直接給仕しておもてなしをする、使える、そういうこと以上にイエス様の言葉、御言葉に聞く、このことが何よりも大切だということです。これが教えられています。で、ただですね、このことに皆さんどうでしょうか。納得できるか。イエス様の言葉に聞くということが何よりも大切なことだと私たち本当に思っているか、思えるかということですね。で、実際はなかなかそういうふうには思えない、そういうふうには考えられないのではないかと思います。いや、イエス様の話を聞くのも大切かもしれないけれども、そんなに大切なことでしょうか。イエス・キリストはちょっと何か大切なこと、重要なことを教えているかもしれないけれども、何よりも大切ということはちょっと言い過ぎなのではないか、そういうふうに思ってしまう。で、こういうふうに考えてしまうのは、私はある意味で普通といいますか、当然のことではないかと思います。で、ここで大切になるのはイエス・キリストが一体何者なのかということです。イエス・キリストというお方がどういうお方なのか、このお方をどういうお方として考えているのかということです。もし私たちがイエス・キリストは単なる人間である、そして良い、せいぜい良くても良い教師である、 そういうふうに考えていれば、イエス・キリストの言葉を聞くというのは、まあ、一応大切だけれども、何が何でも何よりも大切、そういうふうにはならないと思います。マリアもちょっとはマルタの手伝いをするべきだった、いやマルタの働きももっと認められるべきではないか、まあ、そういうふうになるわけですね。イエス・キリストは神の御子であり、私たちの救い主であって、私たちの永遠の救いに関わる大切な福音を語っておられる。そしてこの福音を聞く機会というのは、まあ、ある意味でいつでも開かれているわけですけれども、でも本当にいつでもあるわけではない。マルタとマリアもですね、永遠にイエス様の話を聞けたわけではない。いや、イエス様は十字架に向かって歩んでおられた。イエス様の話が聞けなくなる時が来ようとしていた。そういうふうに考えますと、マルタとマリアにとって主イエス様の教え、福音を聞くこの時はですね、実はある意味でまたとない貴重な機会、いや、もしかするともう二度と来ないかもしれない、そういう機会だったのかもしれません。そういうふうに考えるとどうでしょうか。イエス様の話を聞く、御言葉を聞くということが、私たちの救いに、私たちの永遠に関わる本当に重要なことで、しかもですね、二度とないかもしれない、そういう機会である。そういうふうに考えますと、この41節以下のイエス様の言葉の意味がこう深く迫ってくるのではないでしょうか。その意味が分かってくると思います。マリアは機会を逃さずに御言葉を聞くという本当に大切な選択をした。それをイエス様が守ってくださっている。それがあなたから取り上げられる、取り去られることはない、そういうふうに言ってくださっているわけですね。少し別の角度からこの話をさらに考えてみたいと思います。私たちはですね、普段どうでしょうか、まあ、目に見えること、あるいは目に見えて私たちがよく理解してよく分かって意味のありそうなもの、そういうものを大切に考える、そういう傾向があると思います。まあ、そしてそういう傾向から考えてもですね、マルタとマリアを比べると、やはりマルタの方が大切なことをしている、意味のあることをしている、そういうふうに思えるのではないでしょうか。マリアがしていることはですね、ただ座っているだけ、イエス様の話を聞いているわけですけれども、見えるところではですね、ただ座っているだけ、何もしていない。それに比べてマルタは何をしていたのか厳密には描かれていませんけれども、まあ、おそらくですね、食事を出したり、いろんなもてなしの品を準備したり、お客さんであるイエス様たちが快適にそこで過ごすことができるように、いろいろなお手伝いを準備をしていた。まあ、本当に一生懸命働いていた。まあ、そういうふうに見るとマルタの方がですね、とても意味のあることをしている、大切なことをしている、目に見える働き、分かりやすい成果を上げているわけですね。ですからそういうふうに見ていくと、やはりマルタの方が私たち重要にこう思えてくる。で、ただマルタの姿というのは、まあ、そういうふうに見るとですね、非常に立派、素晴らしいものです。しかしここに表されているそのマルタの姿を本当に注意深く見ていきますとどうでしょうか。まあ、ここには私たち人間の罪深さ、あるいは傲慢さ、いや人間の正しさの限界のようなものが表されている。私はそういうふうに見ることができると思います。40節見ていただきたいんですけれども、 ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。マルタもですね、本来はマルタがしていることはお客様であるイエス様、あるいは弟子たちに仕えおもてなしをする、そういうことをしていたわけです。まあ、本当はマルタとしてはですね、イエス様や弟子たちに快適に過ごしてほしい、彼らのために仕える、まあ、それがマルタのしていることですね。これは非常に良いことです。でもここに書かれているように、いろいろなもてなしのために心が落ち着かなくなっていた。でこのマルタの心情というのは、私たち想像してみるとよくわかると思います。私たちもですね、とても大切なお客様をお迎えしてもてなしをしたいと思っている、まあ、そして準備をしていたとしましょう。まあ、でもですね、少し時間がなくなってしまって準備が思うように進んでいなかったり、あるいはもうすでに来てしまってですね、お迎えしているのだけれども、あれもしてあげた方がいいんじゃないかな、こういう準備も必要なんじゃないかな、いろんなしたいことがたくさん出てきている。自分の理想とするおもてなしがいろいろとある。でも現実はですね、ちょっとなかなかそれに追いついていかない、そういう状況に直面すると、私たち本当はですね、良いことをしている、お客さんを楽しませたい、そういう気持ちでやっているのに、なぜかですね、だんだんとイライラしてくる、腹が立ってくる、そういうことがあるのではないでしょうか。まあ、そしてそういう状況の中で、なんと自分の身内が何もせずに座っている。まあ、そうすると当然怒りが爆発してもおかしくないですね。本来はお客さんに楽しんでもらいたい、くつろいでもらいたい、そういう良い思いで始めたことなのに、それが思うようにいかないと怒るわけですね。しかもこの箇所でマルタはなんとその怒りを本来自分がもてなす相手であったイエス様にぶつけるわけですね。まあ、本当はイエス様にいい気持ちでというかですね、快適に過ごしてほしいと思っていたのに、マルタはイエス様に不満を言いたくなってしまっている。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。これは本当にマルタの悲しい叫びではないでしょうか。自分のこの、まあ、労苦あるいは頑張り、自分の気遣いが誰にも理解されていない、誰も私のこの労苦を評価してくれていない、見てくれていない、妹のマリアは私がこんな大変な思いをして仕えているのにそれを手伝おうともしない、まあ、そしてイエス様も何もせずにマリアを咎めず、私だけが働いている、私はこの大切なもてなしをするというとても大切なこと、そして正しいことをしているのに誰もそれを認めてくれない、そういう悲しい叫び怒りがここにあると思います。まあ、マルタは本来ですね、イエス様に仕えようと思ってもてなそうと思っていろんなことをしていたはずです。まあ、そしておそらくですね、マルタは自分はなすべきことをしている、本当に正しいことをしている、そういう自覚思いもあったと思います。でもだからこそ自分がしていることは正しいことなんだ、やるべきことをやっているんだ、そういうふうに認めてもらえないと腹が立つわけですね。怒ってしまう。自分が正しいことをやっている、そしてそのためにも犠牲を払っているからこそそれが認められないと腹が立ってしまう。 まあ、こういうことがあるのではないでしょうか。まあ、私はここに本当に人の正しさといいますか、人間の正しさの限界、それが表されているように思います。マルタの姿は人間的な努力あるいは正しさ、その限界がこのマルタの姿に表されているのではないでしょうか。自分なりにですね、何かこれが良いことなんだ、これが理想だ、そういうふうに考えて、そのためにいろいろな努力をする、これは本当に正しいことといいますか、とても大切なことであります。でも自分の理想通りにならなかった、そしてそれだけでなく、この私の努力とか私の正しさが認められていない、そう思える状況があるわけですね。何もしないマリアがただ座っている、イエス様もそのことについて何も言わない、そういう状況がありました。こういう状況の中でマルタは自分が認められていない、そう思って悲しくなり怒りに陥る、こういう限界が私たちの正しさといいますか、私たちの正しさや努力にはあるのではないでしょうか。自分は正しいことをしている、そういうふうに思っている時ほどやはり認められないと怒る、悲しくなる、怒りたくなる、そういうことがあると思います。このようなマルタの姿に対してマリアの姿というのはどうでしょうか。聖書にはマリアの心情ですね、はほとんど描かれていません。でもマリアがイエス様の言葉に、ただこの言葉に集中していたということははっきりと描かれています。39節には主の足元に座って主の言葉に聞き入っていたとあります。この足元に座ってというのはイエス様に対する服従の姿勢ですね。本当にイエス様を主人としてイエスキリストに聞き従う、そういう姿勢を示しているものです。マルタは自分の正しさにとらわれ、もてなしのことで心が落ち着かなくなり怒りさえ覚えていた。それに対してマリアはひたすらに御言葉にイエス様に集中し、この主に従う姿勢をとっていた。そしてこのようなマリアについてイエス様は、マリアはその良い方を選びました、それが彼女から取り上げられることはありません、そう言ってマリアが選んだ御言葉を聞く、御言葉に集中する、御言葉に聞き入る、このことが取り上げられることはない、こう言ってマリアを擁護し、マリアを守っていてくださるわけです。最後にこの箇所で教えられていることを確認したいと思うんですけれども、この箇所では一体何が、どういうことが教えられているのか、最初に確認しましたように御言葉を聞くということ、これが本当に何よりも大切なことである、そのことが教えられています。で、それが教えられていることに間違いないんですけれども、それがどういう意味といいますか、それがどういうことなのか、それをさらにもう少しですね、考えていきたいと思います。で、この箇所ですね、ややもするとこういう読み方をしてしまいやすいと思います。何かですね、マリアとマルタを比較して、2人の姿とかですね、2人の生き方、そこに注目してしまう、そこに注目しすぎる、そういう傾向が私たちあると思います。そしてですね、だんだんと話がちょっと逸れていってしまうんですね。例えばこういうことが考えられると思います。お客さんをもてなすよりもお客さんの話を聞く、そのことが大切なんだ、それがここで教えられているんだとかですね、あるいはマルタは怒ってしまったから良くなかったんだと、いろいろと気を使って仕えても良いけれども 怒ることはやはり良くないことだ。あるいはですね、マルタとマリアを、性格や気質のタイプを分けてですね、マリアのように物静かで思慮深い、そういうふうにあるべきなんだ。マルタのようにですね、いろいろ気を使って使えることよりも、マリアのように思慮深く物静かである方がいいんだ。そういうふうにですね、私たち何か、ある意味で勝手なといいますか、教訓や結論をこの話から引き出そうとしてしまう、そういうことがあると思います。でも私はですね、このお話はあくまでもこの御言葉を聞く、そしてこれが何よりも大切なんだということが教えられていると思います。そしてこの大切なことは、この御言葉を聞くということ、そしてこれが何よりも大切だということは、私たちの考えとか常識ではなかなか受け入れにくいものだということですね。これも大切なことです。つまりこのマルタとマリアの話は、私たちの常識的な考えに何かですね、挑んでくる、挑戦してくる、そういうものであると思います。いや、マルタとマリアの話だけではないですね。聖書の話、聖書の教えの本当に中心部分、核心部分は、常に私たちの常識ですね、私たちの人間的な考え方、そういったものに何か挑戦してくるものではないでしょうか。逆に言いますと、この聖書の話の核心部分というのは、なかなかですね、私たちの常識、あるいは常識的な考えでは受け入れがたいものがたくさんあります。で、このマルタとマリアの話もまさにそうで、私たちの常識から考えるとやはり受け入れがたい部分があるんですね。そういうことがあるのではないかと思います。で、例えば他にも聖書の言葉の中で、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。こういう言葉が聖書の中にあります。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。で、この言葉もですね、私たちが何か常識を使って理解しようとしても、いや、理解しきれない、受け入れがたい部分があると思います。この言葉は、子供のように素直に神の国を信じ受け入れる、その大切さを教えている。それと同時に、子供のように素直に神の国を信じ受け入れるということがいかに難しいことか、そういうこともこの言葉は示していると思います。で、この言葉でもですね、変に誤解してしまうと、子供はすべて救われていて神様に受け入れられていて、大人は決して救われないのだ、あるいは子供の方が信仰的には優れていて大人よりも偉いのだ、そういうふうに解釈してしまうとですね、この言葉を、例えを誤解してしまうことになると思います。で、これとまさに同じように、マルタとマリアの話も何かですね、人類を二つのタイプに分けて、マルタのタイプとマリアのタイプがいますと、そしてマルタの方はあまり良くなくてマリアの方が良いんだ、そういうふうに理解してしまうと誤解してしまうんですね。そうではなくて、私はこの聖書の箇所は、マルタの背後に私たち全ての人間の姿を見ているのではないかと思います。マルタの姿には、私たち人間の普遍的な姿、今日見た姿ですね、まさに自分の正しさに固執して、自分の考えに固執して、そしてそれが認められないと怒る、そういう姿、そういう私たちの本当に普遍的な姿がマルタの姿に表されている。そして私たちはどこまで行ってもそこから抜け出せない、逃れられない、そういう面があるのではないでしょうか。 そのような私たちに対して、この一見何もしていないように見えるイエス様の言葉にただ聞き入っているマリアの姿が示され教えられているのではないでしょうか。ちょうどですね、子供のように神の国を受け入れなければそこに入ることはできない、そういうふうに言われている、そういうふうに全ての人に対して言われているのと同じようにですね、この箇所も全ての人をマルタと同じように見ているのではないかと思います。で、このマルタとマリアの話はやはり自分の正しさにあくまでも固執する、そういう人にとってはマルタとマリアの話というのはですね、やはり受け入れがたく許せない、理解できない話ではないでしょうか。しかし一方で自分の正しさを、人間的な正しさや評価というものを手放そうとしている人、手放しているもの、手放そうとしている人にとってはこのマルタとマリアの話というのはとても良い知らせ、慰められる、まあ、まさしく福音となるのではないでしょうか。人間的な正しさをある意味でですね、求めなくても良い、いや人間的な正しさにはもはや限界がある、そう示されているわけですね。そしてただこの主の御言葉により頼む、聞き入る、そういう姿が教えられているわけです。これほど、まあ、慰められる、励まされる、福音と言える話はないのではないでしょうか。でもただこれが福音となるのは、私たちが本当に自分の正しさ、それを手放そうとしている時だけですね。あくまで私たちが自分なりの正しさにしがみつこうとしている時、このマルタとマリアの話ほど、まあ、憎らしいと言いますか、私たちにとって邪魔なものはないのではないでしょうか。なぜマルタの努力が認められないのか、マルタと一緒になって怒りたくなる、そういうことがあると思います。御言葉を聞く、主イエスキリストの言葉を聞くということは本当に何にも変えがたく大切なことです。しかし本当にこのこと自体、御言葉を聞く、これが何にも変えがたく大切なこと、このこと自体私たちにはなかなか受け入れられないこと、理解しがたいことであると思います。本当に私たちが自分の正しさや自分の考えから本当に解放されて主の言葉に聞き入る、そのようなものとなることができるように、また御言葉に聞き従うことの幸いを知っていく、そういうものとなることができるように祈りたいと思います。本当にマリアのように御言葉に聞き入る幸いを教えられていく、そういうものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い父なる神様、今日も御言葉を通して私たちに教え、諭し、励まし、また慰めてくださることをありがとうございます。マルタとマリアの話を通して一体何が教えられているのか、もう一度深く考えることができてありがとうございます。御言葉に聞き入るということ、御言葉を聞くということが本当に何にも変えがたく大切なことであるということ、私たち信じ受け入れているでしょうか。本当にこのことを受け入れるということは、人間ができることではないと思います。どうぞ神様、あなたが私たちに示してくださって、本当にあなたの言葉を信じ受け入れるということがどういうことであるのか教え、諭してください。そこに本当の幸いがあるということを示してくださいますようにお願いいたします。御言葉は感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。